新平家物語連続講義第175回断橋の巻悲願と志願吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝が梶原景時によって九死に一生を得た場面をお送りしました。伊豆の隠れ家で北条政子は身重の体で頼朝のことを心配していました。政子のもとにも頼朝が石橋山の戦いで敗れたという知らせは伝わってきていました。兄である宗時は戦死、父時政や夫頼朝の消息は不明とのこと。政子のそばには土肥実平の妻である妙女がいました。妙は夫実平や息子の藤平の生死が分かるまでは自害しないと話していました。一方政子はたとえ頼朝が討ち死にしたと分かっても死ぬつもりはないと述べます。妙は政子のお腹の子を産むという決意を察しました。そしてちょうど合戦から5日目の夜、土肥藤平が母妙女の前に姿を見せました。藤平によれば頼朝はまだ生きており、父実平や岡崎義実らと共に山中に隠れているとのことでした。政子は藤平から直接報告を聞きました。そして政子は佐々木定綱が頼朝を迎えるために先に真鶴へと向かったと聞きます。さらに明日の明け方には頼朝が真鶴に到着することも知りました。政子は身重の体でありながらも真鶴へと向かうことを決意します。妙も藤平も止めましたが、それを聞き入れる政子ではありません。一方頼朝はその晩土肥の西北の杉山に潜んでいました。未明ごろ頼朝は岡崎義実土肥実平らとともに里へ降りました。そして山の背を岬の花へと歩んでいきました。定綱が到着しているか確かめるために実平は磯の方へと降りていきます。頼朝は松の根に腰を下ろして、無事に阿波か上総に渡ることができればいずれ平家を倒し源氏の世をなすことも夢ではないという思いにふけっていました。それでは本文を見ていきます。この朝彼はふと確信を持った。あれほど木っ端みじんに敗れ去ってもなおこうして死なずにいる生命の奇跡もだが、彼をしてもっと信念づけたのは朽木の洞穴であった、あの危機であった。なぜ敵の梶原景時が故意に自分を助けたのか、首相の大場景親を欺いて引っ返してしまったのか。あの時の景時の弓は自分の肩や膝にも触った。手応えでもわからぬはずはない。それを中に人間はいないと味方へ言い張った。頼朝ありと知りながら意識的に見逃して立ち去ったのである。が頼朝はそれを単なる転誘とだけは考えていない。梶原は自分へ本を売ったのだ。今頼朝を捕らえたとて公は首相の大場に帰してしまう。それよりも自分へ恩を売っておき他日の家宝を預けておこうの腹なのだ。身を兵士の属籍に置く武将ですらなおこの頼朝の体制を信じている。わしの挙兵が世に迎えられないはずはない。ようようと潮の香りのする大気を呼吸しているうちに頼朝はこの朝思った。我こそ時代を担う者という啓示を自分のうちに聞いた。殿、小舟はお待ちしておりました。二つ松の岩陰に。土肥実平が登ってきて、いざお早くと促した。
おう、早来ていたか。
頼朝は立った。いつか明るみかけている水平線の一点に魚鱗のような波光が兆しかけたのだった。崖を降りて磯道へ出る。そして山陰の砂浜を岬の花へ急ぎ出すと、大きな磯岩のあたりにふと二三の人影がそよめき立ち、中の一人は駆け出してきて、ただいま戻りました。弥太郎藤平にございまする。と頼朝の前にひざまずいた。
おう、帰ったか。だが彼方による連れ人は誰ぞ。
立って仰せにぜひなく御台様の御と申して。
何、政子のと申して。
はい、今朝のお船立ちは告げるなとの御意にはございましたけれど、御台様の御前に出ては
どうにも偽りが言えませぬ。弥太郎の不都合、何卒お許しくださいますように。謝り抜く彼の姿を下に置いて、頼朝の目は彼方を見たまま、来たのか、あの身重な身をもって。何か心の不意を打たれたようにつぶやいた。
さて、真鶴にたどり着いた頼朝の前に駆けつけた政子です。周囲の者たちは頼朝と政子を二人だけにしました。頼朝は政子に何しに来たという言葉を投げます。一瞬その言葉に耳を疑った政子でしたが、頼朝は身重の政子を戦に巻き込みたくないとの旨を述べ、さらにその姿を平家に知られてはならない、人目に怪しまれないうちに早く帰れとも述べました。それでは再び本文を見ていきます。
さっさと頼朝の足は次第に速くなっていた。彼女は追いすがり追いすがりしながら勝ち気な口答えを返していたが、ザーッと潮のしぶきにもやたもとを吹き返されると、そこの波打ち際を絶対な一線と隔てられたように立ち止まった。一艘の小舟が渚についている。船には苫をかけてあり、友には太郎定綱がろつかを片手に小膝をついて頼朝の姿を待ち迎えていた。平と頼朝はそれへ飛び乗って、
政子、しばらくは会わぬぞ、あるいはこれきりかもしれぬ、世にわしのあるなどは忘れておれ
と船べりから言った。じーっと頼朝のそういう面を見ている彼女の瞳には男を憎むような色があった。もしその激しい瞳を曇らしている涙がなかったら、どんなに怖い目かと言えるほどにである。
ええ、忘れております。あなたのことなどは。
さすがに眉も唇も旋律する風吹きボタンのようにむせびかけたが、必死にその玉の刃は崩れかける前世の感情を下唇に噛み支えて、
巫女を見ます。巫女さえあればあなたのことなど思い出しもしないでしょう。どうぞお立ち遊ばしてくださいませ。おさらばでございます。
渚にひざまずいていた東平、吉舘などは意外そうにまだ下せない顔してこの夫婦の別れを上目遣いに見ていたが、その時、
さらば。
政子へ一個を与えたまま頼朝が身を苫の下へ隠してしまったので、渚の二人も立ってすぐ後から小舟へ移った。かねて命じられていたことであろう。弥太郎東平は後に残り、母の妙女とともに政子の後ろに控えていた。政子は化石した人かのごとくそこの砂浜を動かなかった。太郎定綱も主君と別れるはずだったが、頼朝が何も言わなかったので、これ幸いと炉を握ったままと申してしまった。彼の炉の手は呵責なく船足を沖へ早めてゆく。それは苫の下から頼朝が早く早くとせき立てていたからでもある。朝日はもう水平線を離れ、漁に出る火影の見えるのも二三ではない。無事にここの岸さえ離れてしまえば、彼方に横たわるは再生の悲願のみと念じている頼朝には、彼女が見送っている姿など一羽の千鳥とも見ていなかった。思いはもう房総半島をかけて、
いかにせば味方を集めるか、上総介、広常や千葉介などの豪族どもを解きつけられるか。
それだけを薄暗い船底によって三輪波任せに目を閉じて考えていた。
さて、真鶴から阿波上総を目指して船路を行く頼朝です。そして四日目の朝、船は夜のうちに三浦岬を過ぎ、阿波の陸影も鮮やかに見えています。そして海は穏やかな凪の状態です。夕方までには阿波上総へと着けそうだと頼朝らが思っていたところで、彼らの目の前に漁船とは違う大きな船影が現れました。もしや平家側の追部の船ではという不安がよぎります。そして船が近づくにつれて、船上には明らかに武装している者たちが。頼朝らは一体どうなってしまうのか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。